成熟を目指して進もう、成熟を目指して進もうという題で、この朝は御言葉を取り継がせていただきます。この8月からですね、私の3人息子がいますが、長男が小学1年生になって、我が家ではホームスクーリングをしています。まだ始まったばかりなので、国語ですよね、アルファベットを学んだり、ここアメリカなので日本語は置いて、とりあえず英語が中心になっているわけですが、リーディングなどできるようにですね、国語やまた算数といった基本的なこと、基礎的なことを主にしているわけです。その内容を見るとですね、大人の私からしてみると英語の苦手な私ですが、発音はやっぱしちょっと叶いませんけれども、英語の発音はね、もう子供の頃から聞いてるのと日本語英語では全然違うんですが、でも内容としては決して難しくない、どちらかというと優しいものですよね。当然なんですが、でも息子にとってはそうではないわけです。息子にとってはそうではない、難しいものもあるわけですよね。でもその最初は難しいものでも、毎日続けて学ぶことによって次第に分かるようになる、次第にできるようになる、次のレベルへとこう上がっていくことができますね。で、私たちは皆そのようなこう過程をですね、経て子供から大人へと成長してきました。またさらに成長していきますよね。もちろんそこには、得意不得意といったものがあったとしても、でもそれぞれが、最初の基本的なことから、基礎的なことから始めて次第にレベルを上げていく、そしてその学んだことをもとにして考え、また行動するようになっていくわけです。ですからそこに命があるならば、命があり健全な教えが、これは大事ですよね。健全な教え、パーフェクトとは言えません。でも健全な教えがあるならば、私たちは皆こう成熟へと向かっていくものですよね。成長していくもの。その成長のペースはそれぞれに違うと思います。一緒にはできないと思います。けれども、成長の速さは関係なく、その別として、私たちは皆幼子から大人へ、またさらに成熟したものへとこう向かっていきます。一節のところもう一度お読みしますね。ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。ここでの成熟とはもちろん霊的な意味ですね。霊的な意味においての、成長のことです。すべてイエス様にある、キリストのうちにある人は、成熟を目指して進むことが進められていますね、ここで。で、それは霊的成長も、この体の発達、この脳の成長と似ているからです。それは成長するもの。いや、私は衰えていくとか言わないでください。ある程度言ったら、この体は朽ちるものですから、衰えていく。脳もそういう面があるわけですけれども、霊的な意味では成長し続けるわけですね。キリストに、イエス様につながり、イエス様の命に預かり、その御言葉に生かされるならば、私たちは必ず成長していきます。成熟していきます。けれどもそれは自動的に起こることではないわけですね。いくら年数が経っても少しも成長しない人も実際にいる。これは厳しい言葉ですよね。ですが、今日のところは厳しい面が多いですよ。見てみましょう、次。12節のところ。あなた方は年数からすれば教師になっていて、なっていなければならないにもかかわらず、神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるのです。あなた方は硬い食物ではなく、乳を必要とするようになっています。年数からすれば、って言ってますね。いやいや、それぞれにスペースがあるからって言いますけれども、明らかにこれは年数からすれば、教師になっているはずなのになっていない。そういうことを言ってるわけですよね。神様は全ての信仰者に教師になる、先生になることを願っておられるんでしょうか。こういうってことは。 先生になれって言ってることですか？違いますね。皆私たちはそれぞれに賜物が違います。ギフトが違います。同じ御霊を受けてるんですが、そこからの現れは違います。賜物はね、まあ、たくさん求めていいんですけれども、でもまた能力が違いますよね。皆さんそれぞれ持ってる能力、与えられてる能力が違う。興味の持つことも違いますよね。パッションを覚えることも。ですから信仰を持って年数が経っている人が皆御言葉の教師になるということを言っているのではないわけです。御言葉の教師ですね、牧師やその、宣教師のように、そういう指導者になるということではない。それぞれにそれぞれ与えられた賜物の役割があるわけです。でも日々主の言葉に聞き、御言葉に聞き、それを学ぶ、そしてそこに従う歩み、従おうとする、その歩みをしている人が年数とともに成長するのは事実ですよね。じゃないです。霊的に成長していくのは、ゆえにもはや御言葉の処方を誰かに教えてもらう必要はなくなり、いやむしろそれを他の人々にも分け与えることができる。処方ですよ、御言葉の処方を再び教えてもらう、誰かに教えてもらうんではなくって他者にも教えることができる。けどもしそこに御言葉に聞く習慣がなければ、また学ぶということがなければどうでしょうか。つまり霊的な食物を受けてなければ、まあ死んでしまうわけですが、霊的にも死ぬっていうことはありえますよ。救われる前はそうだったわけですよね。でも救われた後も霊的御言葉を、その神様の霊を受けて、肉を、霊の糧を受けてなければ、いくら時間が経っても処方がその人のうちに据えられることはない。いつまで経っても処方を卒業することはないと思うんです。そこには信仰者としての成長もない。じゃあここで言われる御言葉の処方、またはキリストについての処方の教えとはどういうものでしょう。何が処方なんだ。ここでどういうことを言っているのか、一節の後半見てみましょう。死んだ行いからの改心、神に対する信仰、清めの洗いについての教え、手を置く儀式、死者の復活、常しえの裁きなどを基本的なこととありますね。死んだ行いとはつまり罪のことです。命のない行い、良い行いではなくて罪、自分勝手な行い、罪のことですよね。そこからの改心とは悔い改めです。罪の行いから、罪の生き方からの改心、悔い改めて、そして神に対する信仰、悔い改めて、あ、私が良くなります、もう神様今回見逃してください、もうしませんから、私は良くなりますからって言えたら誰も神様が必要ではない。最初から自分でやればいい。でもその罪が示されて、でも神に立ち返って神様に対する信仰を持つわけです。この方のくださる救い、この方の与えてくださる救いを信じる信仰が大事ですね。救いの条件っていうのが先出てきます。救いの要素、条件ということですね。そして清めの洗いとは私たちあんまり耳にしませんけれども、これはバプテスマ、洗礼のことと捉えていいでしょうね。まあ、当時、行われていたユダヤ教への改宗者へのバプテスマっていうのがありました。またイエス様が来られるまでに悔い改め、罪の悔い改めのバプテスマとして、ヨハネのバプテスマ、バプテスマのヨハネがバプテスマを授けてましたね。でもそこで聖霊は与えられなかったわけです。でその後イエス様が、私は聖霊によってバプテスマを与える、この方は聖霊によってバプテスマを与えるっていうので、キリスト教のバプテスマということができますね。手を置く儀式とは、これも私たちあまりその儀式としては何もしないですけれども、まあ、ある職務に任命する時の形式的な印で、聖書ではその使徒たちがですね、教会の中で、トラブルがあった、その中で7人のリーダーをこう任命する時に彼らに手を置いたっていうことが記されています。また特に 聖霊が与えられる時に手を置いたっていうことが記されていますね。だそういうことと捉えていいと思います。死者の復活、常しえの裁きは終わりの日の出来事、または神様を信じる私たちに与えられている望みですね。蘇る、いやでも裁きのために蘇るではなくって、永遠の命の完成としての天の御国に入れられることとしての死者の復活であり、常しえの裁き、ここから私たちは救われるわけですよね。まあこれら基礎的なことというわけなんですが、まあ私たちのその何を信じているかっていうところですよ。要は使徒信条なんかを告白したら、あのその中に入っていることですよね。でそれらのことを再びやり直したりしないようにしましょうというのがここで語られていることですが、まあ、言い方を変えるならば、それは私たちにとっては、まあ、とにかくまずはその基礎をしっかりと自分のうちに据えていることがまあ当たり前ですよね。それがなかったら次に行けないんです。基礎をしっかりと据えて、またその土台の上にさらに築き上げられることを意味していると思うんですね。で皆さんに質問したいのは、御言葉を通して今日このように言われて、あなたはどう思いますか？ご自分のこと。初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうと思われますか？いやもう進んでるから、もうそんなこといちいちって言ってくださったらそれは感謝のことですが、この御言葉をもう改めて聞いたときに、いや私は初歩の教えを後にして成熟を目指して進もうと思わされている、それとも、いや私はもう一度処方を誰かに教えてもらう必要があるなと思われるでしょうか。次に進むのか、もう一度ここを確認したいというのか。まあ改めてそう聞かれるとどうですかね、皆さん。やっぱり基礎は大事ですよね。基本は大事ですから、ああもう一度基礎をやり直したいと思う人は少なくないんではないかと思うんです。どうですかね。まだ基礎をやったことのない人ならもちろんその必要があるわけですけれども、でもすでに基礎を終えた人でもそのように思うことはあると思うんです。いやもう一度基礎を やりたいね。でここで私が疑問に思ったのは、この4章の12節では、あなた方は神の言葉の処方をもう一度誰かに教えてもらう必要があるっていう、そのあなた方ってこれ直接的にはヘブルの人たちですが、と彼らの実際現状を語ってますよね。あなた方はそうなんだ、固い食物は食べれない御言葉の父ね、飲ませていただくぐらいの処方のところにいるんだって、こう現状を語る、そのすぐ数節後でその処方を後にして成熟を目指して進もうと同じ人々に対してこう勧めをしているわけですよね。こっちの人たちに、あなたたちはね、処方をやらないとってこう言って、 あなたたちは次行きましょうって言ってるんではなくて、同じ人に対して、あなた方の現状はこうですよ、でもそれを後にして前に進みましょうってこう言うわけですよね。不思議に思いません？もしもう一度処方を教えられる必要があるって知ってるならば、普通ならどうします？もう一回基本からやりましょうってなりませんか？それなのに、それはもう後にして前に進もうって言うんです。成熟を目指して前に進もうって進めているんです。で3節にこう続くんです。神がお許しになるならば私たちはそうすべきです。この説が何を意味しているかは、まあ、理解の難しいところ、また私が説明ね、こう分かるようで難しいところなんですが、でも確かなことは、神様が望んでおられること、私たちを召してくださった方、この天の召しに召してくださったこの神様、父なる神様、また御子イエス様が私たちに望んでおられることは、子である私たちが霊的成長を遂げることです。成長していくこと、幼子としてそこに留まってるんではなくって、キリストにある成人へと成長していくことですよね。 皆さんの中にご自分はキリストについてのこのイエス様についての初歩の教えをマスターしたから、それをもう他の人に教えることができるという人はいますか？もう私はマスターしたからもう次に進めるという方いますか？いる方まあそれは勇気のいることですよね。その質問がどうこうっていうよりも手を挙げることをね。でもいますかね。私はもうね完成してるから、少なくともこの初歩の教えについてはもう完成してるから大丈夫だから他の人に教えることができる。でもそう思ってないです？なんかこう、私はここまで来てるからこうすることができる、でも今はそこまで到達してないからできないんですっていう理由を挙げることってありますよね。じゃあ私たちはいつになれば、また何年経ったら基礎的なことを後にすることができるんでしょう？教師になるまで何年かかるかちょっと私はっきりわからないんですが、でも大体計算したら 出ますよね。そのどの教師になるかにもよりますけどね。じゃあその年数を経ったら、年数を経たら私たちはその教師になるんですか？何度基礎を教わったらそれを後にして次に進むことができるんでしょう？皆さんの中でそれはクリアですかね？ある程度私は今救われて、もう私はもうね、いつもこういうことを言うと、3年、最初の頃はまだ3年なんですっていうのを言ってました。まだ聖書学院でまだ学んでるんですって言ってました。でも気がついたらもう15年ぐらい経ってますよね。15年って言ったら、まあまだでもティーンエイジャーっていうことはできますけれども。どうなんでしょうかね。いつになったら、皆さんの中でいつになったら次に進もうとする、成熟を求めてこう行こうとする、今のところ後にするっていうその思いっていうのはいつなったらできますか？定められていますか？もう進んでる方はいいですよ。でもいやまだ私は処方でって言ってる方がもしおられるならば、いつですか？いつなったら次に行こうとします？そのように次に進むのは、この御言葉、このように進められている御言葉を聞く私たちが、神の言葉ですよね、聞く私たちが信仰によってそれを受け入れる、受け入れることで、じゃあ成熟を目指して進もうと。もし神様が許さないんだったらもう一度やらないといけない。でも神様が許されるんだったら私は次に行っていいんだって、そこのよう、そうやって受け止めて進もうと心に決めることによってではないでしょうか。誰かがよし、もうあなたはもう大丈夫って言ったところで、私たちがいやいやまだですって言ってたら、結局それは他の人には無理やりにはできないですよね。つまり私たち自身が御声を聞いて、そのように進められている。で、神様許されならば神様導いてくださる。その御声を聞いた私たち自身が自分の成長を願うところから、その時から成熟への道は始まるんではないでしょうか。皆さんはそこに立っておられますか？私が学んだ聖書学院でのこのある教授の言葉が今でも心に残っています。あなたたちがここを卒業するとき、自分が何も分かっていないことが分かればいい。何度もシェアしたと思います。私はいや何を言ってるんだ、ね、どんどん知識を蓄えてもっと分かって、こういうことでできて自分は成長したらいい牧師になれるみたいな。でもその牧師も先生はですね、まあ私が学んだ時はもう大体70前後の先生方だったので、もう今はリタイアしていますね。ということは先生方は牧会の経験をしながら、また教えた経験をしながらそのことをおっしゃるわけです。何も自分が何も分かっていないことが分かればそれでいい。私たち分かってると思うから自分が強くなるわけですよね。本当にそれは私にとって大きなことでした。聖書学院での学びは今のその私の基礎になっていることは間違いないんです。ないんです。学んだことは。でもそうでありながら実は学んだことのほとんどは忘れてる。ますよね。本とか飾ってますよ。ノートもいっぱいありますよ。でも、じゃあそれらを全部覚えてるかっていうと、ほとんど忘れてますよ。でもその教わったことを 忘れる中でも、今度は自分の意思でそれを学ぼうとしていくときに、自発的に聞こうとしていくときに、それは自分のものとなっていきますね。それさえもまた忘れてしまうんですよ。でもそうしながら次に進もう、前に進もうとしていくときに、その基礎っていうのは築き上げられていく。もちろん時にね、戻ってやり直すことも大事だと思います。振り返ってそれをね、リビューすることは大事だと思います。でもそのように前に進もうとする中で、それは自分のものとして築き上げられていくんです。ですから、実際に基礎を本当にやり直す必要のある人はいると思います。それは見下してとかそういう意味ではないですよ。本当にそれを教わってなかったならば、また忘れてしまって本当にわからないのであれば、わからなかったらこの救いに大きく影響しますからね。やり直す必要は実際あると思います。それで、それは、そのように示されたそれは必要ですよね。やる必要がある。私も協力します。でも、必ずしも私たちが、自分がそう思うから、必要であるというわけではないということです。私がもうレディーだと思ったら次に行ける。いや、私はまだだってずっとね、そこでって言ってたら、もうこの世を去る日が来てしまいますよね。だって質問に対して答えっていう、そういう聖書の書き方ではないでしょ。難しいですよ、それをこうしっかりこう受け止めてまとめていくっていうのはね。質問があって答えだったら、そのままそれを丸覚えしたら、あ、じゃあ次に行けるって、そうやって分かりやすい。で、この世の中はそうしたがるんでしょう。でも私たちはもっとその本質を捉える。そういう意味で、ああ、完成したっていう人は誰もいないと思うんですよね。でもだからといって次に進めないんじゃないんです。むしろ神様は、今あるところを後にしなさい。後にして成熟を目指して前に進むことをこの方が望んでおられる。7節8節ではその神様の御心を示していると思うんですね。土地はその上にしばしば降る雨を吸い込んで、これを耕す人たちのために有用な作物を生じるなら神の祝福に預かります。しかし茨やアザミなどを生えさせるなら無用なものであって、やがて呪いを受け、ついには焼かれてしまいます。まあ恐ろしい、またね、表現ですけれども、でも神様は恵みの雨を与えることをしないのに、その土地が耕す人がいないのに、土地が勝手にですね、豊かなその作物を生じさせることを神様は期待はしていない。それは無茶なことですよね。でもそこに耕す人がいる、神様が雨を降らせることで、その土地が雨を受けている。そして有用な作物を生じさせることをこの方が望まれるとしたら、それは当たり前ではないですか？当然ですよね。必要なものは備えられているんですから。その土地を主は祝福される。けれどもその恵みの条件が整っていながら、有用な作物ではなく茨やアザミを生えさせるなら、それはやがて呪いを受けてついに焼かれてしまう。それが無用だからですって。本当は豊かな実を結ぶはずなのに、そうでない。茨やアザミを生えさせるならば、それは無用だからやがて焼かれますよ。良い麦と毒麦のようですよね。今はまだ焼かれません。でも終わりの時に、神様は私たちの信仰を見られるんだけれども、信仰がどのように現れるか、本当に信仰があったら、私たちの、ね、言葉、態度、行動っていうのが心にあることが出てくるように、本当に心に信仰があったら、それは外に出てくるもの、そして主につながってそれが出てくるものならば、豊かな実を結ぶ、有用なものを結ぶっていうのが主のおっしゃることですよね。でもそうなんだけれども、無用なものが出てくる、余計なものが出てくるならば、その出てきたものを通してその人に信仰がなかったことをが明らかにされるわけですよね。私は以前、自分自身が成熟を目指して進んでいなかった。はっきりと覚えています。 いつ頃までそれを私が自分自身ですね、その成熟を目指して進もうってい う, こう自発的な思いがなかったものであることをこう覚えてますね、はっきりと。ですからそのような人はダメだじゃなくって、もしそういう人がおられるならば励ましたいと思っていますね。これまでも何度かシェアしたことですが、私が自分の成長を心から主に願うようになったのは長男が生まれてからです。長男が生まれてから我が子の成長を願う思いに気づかされた時に、父なる神様が私の成長を願われる、その父の心、御心が分かったような気がしました。分かったとは言いません。で、分かったような気がした。それまでは成長、成熟という言葉が御言葉から語られても、なかなかそれをしないといけない、成長しないといけない、そう言われてるから次に行かないといけないというような立法的な捉え方、当然そこに喜びはなかったわけですが、ですからその思いを自分の思いとすることができずにいた。で、それは自分と肉親の親との関係が大きく影響していたってことが、こう自分ではね、そのように思うんです。彼らを責めてるっていう意味ではないんです。誤解しないでください。ただ、私の両親は持てる限りを持って私を愛してくれた。でも罪の世界ですから、私にも罪が深いですから、残念ながらその思いを私には感じられなかった。自分の存在などどうでもいいと思っていました。自分がいなくなっても誰も悲しまない。一瞬は悲しむだろう。でもそのうち忘れられるんだろうなっていうぐらいな、その寂しい孤独感が常にありましたね。で、そのような私が主の十字架を通して表されたこの神様の愛を信じ受け入れることで救われたわけですが、でもその心の底にあるその傷や罪の問題が一夜にして解決したわけではない。自分は神様から愛されているということは頭では分かっているつもりでしたが、本当にそうだなって実感持てなかった。実感するまでには救われて 7,8 年かかっているわけです。聖書学院も通り牧師にもなっていた。でも本当にそうだって、その何の戸惑いもなくそうだって語れる、他の人にもシェアできるようになったのはそれだけ時間がかかりました。今でもまだ途上ということができますが、でも今その私に与えられている確信は、もし人がこの神様を知るならば、いや神様のこの愛を知るならば、その愛の大きさ、素晴らしさに対して私たちの信仰の目が開かれるならば、向けられるならば、必ず成熟を目指して進むようになるということ。その愛を知るならば私たちは子として成熟を目指して進むということ。言い方を変えるならば、この神様の愛を知ることが、それを個人的に受け取ることが鍵となるということですね。その愛を心で分かるためには、まず信じることが大事。心でそうだってなるためには信じる必要があるわけですけれども、神様はご自身の愛を私たちのこの頭、理性に対してだけ働きかけるんではなくって、神が愛だよって聖書からそうだって納得がいくっていうだけではなくって、私たちの心にもそれを分からせてくださる、この感情、この感覚を作られたのも神様ですよね。で、私たち愛されているって分かった時に、本当にその感謝の思い、この方をその愛に応えたいっていう思いは出てくるわけでしょ。愛されてるんだよって何度言われて、そうなのか、自分で愛されてる愛されてるって言っても実感として来なかったら、やっぱりそれは弱いわけじゃないですか。でもそれでも前に進もうとするときに実感が与えられるんですが、そういう意味でまず信じる。でも神様は信じて従ってくるものに対してその実感をも与えてくださる、分からせてくださるっていうんです。ですから4節から6節のところにこう書かれてあります。一度光を受けて天からの賜物の味を知り、聖霊に預かるものとなり、神の素晴らしい御言葉と後にやがて来る世の力とを味わった上で、しかも堕落してしまうならば、そういう人々をもう一度悔い改めに立ち返らせることはできません。 彼らは自分で神の子をもう一度十字架にかけて恥辱を与える人たちだからです。まあ、これはこのままを取ると厳しい言葉ですよね。もう堕落したら終わりだって言ってるわけです。神の愛を知らない人が神様から離れるということはできるでしょう。あると思います。でも、その愛を味わうならば、この方を自分の方から捨て去るということはないと思うんですよね。この方を置いて自分のやりたいことを選んじゃったっていう、その失敗っていうのはあり得ると思います。でも、この方を離れてもう必要ないとして、私は私の道を行くっていうことはないと思うんです。仮にそういう人がいたならば、そこまでしてこの愛を知りながら自らの道、神様から離れる信仰を捨てるんであれば、そのような人をもう一度悔い改めに立ち返ることは難しい。いや、ほぼできないでしょうね。では私たちはその神様の愛を私たちは知っていますか？知っているのかというのが大事な問いになると思うんです。いや、そう言われている。じゃあこの私は、皆さん、あなたはこの神様の愛を知っていますか？あなたはこの主の十字架を通して明らかにされた神様の愛をまず信じていますか？それが愛として受け取っていますか？愛の行為であったということを信じておられますか？神様は冷たい方ではないですよ。神様は本当にパッションを持って私たちを愛してくださっているゆえに、でもその勢いで御子を捧げたんじゃなくって、それを計画してそれを成し遂げてくださった方です。でもそれは義務ではない。パッションを持って私たちに対する愛からそれをしてくださった、その神の愛を信じていますか？御言葉はそれを神の愛だというときに、そのままそれを受け取ろうとしていますか？私は長男が与えられたときに、神の愛が心でもう分かったように思えたと言いましたが、先ほど。でもその愛の大きさを実感できたのは、ああそうだなって思えたのは、神様が一人子のイエス様を私たちのために、いや私のために十字架にかけて裁かれたという事実を通してです。ただ我が子を見て、ああ成長してほしいなって、そうなんですよ。でもその父の思いを知ることができたのは、その愛の大きさを本当にそうだなって思えたのは、神様が一人子のイエス様を自ら十字架にかけて裁かれた、私の代わりに彼を罪人として裁かれたという事実を通してです。私には愛する我が子を誰かのために十字架にかけることなどできない。それをイメージするだけでもありえない話です。それはたとえ彼が犯した罪のためにも、私は自らの子、我が子を自らの手で殺すことはできない。が、神様はそれをご計画されていただけでなく、実際に実行された。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかっていうのは私たちの叫びですよね。イエス様は捨てられる必要のない方、でも私たちの代わりに代表として主が叫んでくださったので、本当はそれを叫んで滅びに至る私たちに、今日命が与えられている、許しが与えられている、癒しが、永遠の命が与えられているのはこのためですよね。私たちが御子のこの死を通して神様の愛を知り、その愛によって許され、癒され、永遠に生かされるため、私たちが神の言葉の処方を、またキリストについての処方の教えを後にして前進する理由はここにあります。それは単なる知識ではないんです。こういうことをね、学んで覚えたらそれでいいとか悪いとかじゃなくって、知識ではなく、この神の愛を私たちは知ること、神の愛は私たちを作り変えるから、その力だからです。ですからキリストについて知れば知るほど、私たちは父なる神様を知る、その方の愛の広さ、長さ、高さ、深さを私たちは知るようになる。ああただ神様こういう方だなって、でも私と今日の私と関係ないじゃなくって、イエス様を知れば知るほど、ああ本当にこの方はそうだって、そこに主と私たちとの生きた関係が生まれる。 命の通った交わりが、つながりがそこに生まれる。そして神様の愛が私たちを作り変えてくれる。私たちを生かしてくれる。前に進ませてくれる。そのようにして私たちはこの方を味わい知るようになる。ここだけではなくて心においても私たちはこの方を知るようになる。それで、いや私は幼子でいいです。いや、父だけ飲んでたらいいです。硬いのは必要ないです。いや、私はそれ以上知りたくないです。あなたのことはって。この愛してくださることの人に対して、いや、私はもうこれ以上知らなくていいです。あなたのこと。そのような態度が、本当にこの愛を受けている人って言えます？愛してるよ。あ、でもいい。それ以上近づきたくない。神様は近づきなさいって私たちにおっしゃってくださってるんでしょ。で、ここに愛があるよ。私はあなたを愛してるよ。導くよって言ってくださっている。で、私たちとしても、この方を知ろうと求めていくのは当然ではないですか。主は今日も聖霊という方を通して、信じた者、洗礼を受けてイエス様と一つにされた者に、神様は聖霊を授けてくださっていますが、この聖霊という方を通して、今日も私たちの心に、ご自身の愛を注ぎ続けてくださっている。もう十字架は何度も起こらないですよ。でもこの十字架が、あの2000年前の十字架が、ああ、私のためだったんだ。今日もこの愛によって私は生かされていると、主が分からせてくださるっていうんです。この御言葉を聞く私たちは、今いるところを後にして、さらなる成熟を目指して、前に進もうではありませんか。主に近づこうではありませんか。お祈りしましょう。天のお父様、あなたの計り知れない、そのご愛を覚えて感謝をいたします。私たちが今知っているところは本当にわずかなわずかな小さなところにしか過ぎません。でもあなたはその愛を、どれだけ大きな愛であるかを私たちに分からせてくださるお方。でも私たちが聞く耳がなければそれを聞き取ることができない。近づこうとしなければあなたに近づくことはできない。いや、あなたはそこにおられるのに、そのあなたに気づくことがない、鈍い目になっている私たちです。でも今日、主は変わらない愛を持って、私はあなたを愛していると、私があなたをあがなった、私が私の安息にあなたを導き入れる、だから私のもとに来なさい、私と共に歩みなさいと、主はあなたは招いていてくださっている。今日御声を聞くならば、あの荒野での時のように、心を堅くなりしてはいけないと語られています。でもそれは消極的な面。積極的には本当に私たちは愛されているこの愛に応えていくものとして、前に進んでいくもの、主よ、あなたがそのことをさせてくださいます。ありがとうございます。もうすでに始められて、救いは始められています。感謝します。どうぞ、ここにおられるお一人お一人がその救いを確かなものとして、今日、もういただいているものとして感謝し、主よ、また初歩に戻ろうではなくって、今置かれているところから次に進もう、さらに主に近づこうと、召してくださっているあなたに、お一人お一人もまた近づいていくことができますように。そのようにして、さらに恵みの深さへと私たちを引き寄せてくださるように。あなたの御言葉、あなたの恵みは十分です。どうぞそのあなたに信頼し、あなたにどこまでも喜び感謝を持ってついていくことができますように。この群れ全体がそのようにして、本当に主にあがなわれた私であるということを喜び感謝し、この福音をそのまま良い知らせとして、人々にも届けていくことができますように。どうぞお一人お一人、主が豊かに帰り見てください。私たちを一つの教会として、体として、どうぞお持ちくださるように。感謝をしつつ、尊き主、イエス様のお名前によって、お祈りをお捧げいたします。アーメン。